ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Rista no minasan, kyo 2020年2月25日火曜日は、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと、様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、エンダさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト、www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。事務局長は、日本の天皇の訪問は文化への関心を示していると明言したことについてお伝えします。教育文化研究技術賞のヒルマル・ファリッド文化局長は、日本の浩宮徳仁天皇と雅子皇后のジャカルタ国立博物館訪問は、インドネシア文化に対する日本の関心を示したと述べました。ヒルマル氏は火曜日、ジャカルタ国立博物館でアンタラ通信社に対し、徳仁天皇の訪問は、日本の天皇と皇后がこの博物館の様々なコレクションに非常に感銘を受けたことを考えると、文部省と国立博物館の両方にとって非常に有意義だと述べました。同氏は、徳仁天皇はインドネシアの人類文明、文化芸術の多様性、感銘システムから金のコレクションに至るまで、国立博物館の学芸員らによるすべての説明に非常に興味を持っていたと述べました。ヒルマル氏がインドネシアには1万7000の島々があり、1100の民族と600の言語があると説明したとき、徳仁天皇とその側近たちも驚いたように感じました。ヒルマル氏は、日本の天皇と皇后にとって、インドネシアが多くの違いにもかかわらず、依然として共存し、団結し、平和でいられることを考えると、これは非常に興味深いことだと述べました。国立博物館のニルプトゥチャンドラデヴィ館長は、徳仁天皇が博物館で訪問したコレクションは、天皇の意向と希望に従って、日本側が直接決定したものであると述べました。それでは次のニュースです。インドネシアの食品及び飲料製品がアフリカで7万5000米ドルの取引を記録したことについてお伝えします。貿易省は、ラゴスのインドネシア貿易促進センターまたは ITPC を通じて、2023年6月13日から15日にかけて、ナイジェリアのラゴスのランドマークセンターで開催された西アフリカ食品飲料またはファブア見本市に参加しました。これにより7万5000米ドルの潜在的な取引が記録されました。ラゴスのITPC 省長であるヘンドロ・ジョナタン氏は、火曜日、東ジャワ州スラバヤのアンタラ通信社が受け取った書面声明で、潜在的な取引総額は 7万5000米ドルだと語りました。さらにラゴスの ITPC はインドネシアの食品及び飲料製品のプロモーションを促進する取り組みとして特別な1日セミナーも開催しました。同市はナイジェリアが依然として西アフリカ地域の主要な輸出先国だと述べました。西アフリカ食品飲料見本市と及びナイジェリア食品飲料見本市は西アフリカ最大の食品及び飲料製品を特集する国際見本市です。イベントの最終日まで西アフリカ食品飲料見本市はナイジェリア全州及びベニン、トーゴ、ガーナなどの近隣諸国から直接参加した3000人の訪問者を集めることに成功しました。それでは次のニュースです。アラブ首長国連邦とカタールはそれぞれの国の大使館の再開を発表したことについてお伝えします。アラブ首長国連邦とカタールは6月19日月曜日、6年間にわたる緊張と断絶を終えてそれぞれの大使館を再開すると発表しました。6月19日月曜日、 AFP 通信社が引用したアラブ首長国連邦通信社の声明は、両国が在ドーハのアラブ首長国連邦大使館と在アブダビのカタール大使館及び在ドバイのカタール総領事館での業務を継続することで合意したと述べました。カタール外務省はまた同様の声明を発表しました。外交使節団の解説は、サウジアラビアとイランが3月に関係正常化に合意したことを受け、湾岸の緊張が緩和される中で行われました。この正常化は両国が7年間断交した後に行われました。それでは次のニュースです。国連は関係安定に向けた米中合意を歓迎したことについてお伝えします。国連は月曜日、アンソニー・ブリンケン米国務長官の北京訪問を受けて、緊張した両国間関係を安定させるための米中合意を歓迎しました。国連のファルハン・ハク副報道官は、アンソニー・ブリンケン米国務長官が月曜日に中国の習近平国家主席と会談したと述べました。これは2022年11月にインドネシアで中国の習近平国家主席がジョー・バイデン米大統領と会談して以来、世界上位2つの経済大国の最新のハイレベル会談です。習近平国家主席は米国国務長官とともに、進展があり一定の問題について合意に達したと述べました。一方、アンソニー・ブリンケン米国務長官は、いくつかの堅調な相違が依然として存在しており、両国はさらなる協議に応じる用意があると述べました。それでは最後のニュースです。電子商取引大手アリババは、ジョセフ・サイ氏を新会長に任命したことについてお伝えします。中国の電子商取引大手アリババグループは6月20日火曜日、ダニエル・チャン氏の後任として現在執行副社長を務めるジョセフ・サイ氏が会長に就任すると発表しました。アリババグループによると、現在電子商取引プラットフォームのアリババタオバオグループのトップを務めるエディ・ウー氏がダニエル・チャン氏の後任として最高経営責任者に就任するということです。二人の任命は今年9月10日に発行します。以降期間中、 ダニエル・チャン氏はアリババクラウドインテリジェンスグループの専属会長兼最高経営責任者に就任します。ダニエル・チャン氏はアリババクラウドインテリジェンスグループの責任者兼 CEO に就任します。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はジャカルタ県立496周年についてお伝えします。明日2023年6月22日にジャカルタは県立496周年を迎えます。16世紀のヨーロッパ旅行者の記録によると、当時カラパとして広く知られていたジャカルタはスンダ王国の収容校でした。1527年6月22日にポルトガル貿易の中心であった港がデンマーク王国のファタヒラ王子によって攻撃されました。それ以来、ファタヒラ王子は名前をスンダカラパからジャヤカルタに更新しました。これまで攻撃の日はジャカルタ市の記念日として記念されてきました。インドネシア独立後1949年からジャカルタはインドネシア共和国の首都と なりました。ジャカルタはもはや商業の中心地であるだけでなく、政府の中心地でもあります。 ほとんどすべての問題はジャカルタで解決されなければなりません。この状況により、ジャカルタの人口密度はますます高まっています。交通渋滞、洪水、スラム街の居住はジャカルタの主な問題であり、まだ解決されていません。高齢化が進む街は、ますます時代に飲み込まれています。首都を別の場所に移転するという考えは、インドネシア初代大統領スカルノの統治時代から浮上していました。しかし、その実現は第7代大統領、すなわちジョコウィドド大統領の治世中にのみ行われました。法律により、首都は東カリマンタン州、北プナジャンパセル地区、スパクジュン地区及び位置するヌサンタラ首都または伊賀園と定められています。首都移転に向けた準備が鋭意進められています。果たしてジャカルタ市の運命はどうなるでしょうか？ジャカルタ知事代理のヘルブディハルタの氏は、ジャカルタは世界都市に変貌すると述べました。ジャカルタはもはや政府の中心地ではなく、依然として経済活動の中心地であると言われています。そうすればジャカルタが廃墟の旧市街になるのではないかと心配する必要はありません。経済活動を行っているジャカルタは、ニューヨーク、上海、ムンバイ、ハンブルクなどの首都ではない世界の近代都市に似ています。ジャカルタ、建立496周年のテーマ、列島のための仕事になろうに従い、ジャカルタは引き続きインドネシアの進歩の中心地です。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年は、インドネシアの5つの最優先観光地、ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で、700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名にボイスオブインドネシアから魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については、当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1961年6月21日にインドネシアのジョコウィドド大統領の誕生日のことから始めます。ジョコウィドド大統領は1961年6月21日に中部ジャワ州スラカルタで生まれました。彼は2014年10月20日に正式に就任したインドネシア共和国の第7代大統領です。林業の大学院を卒業した後、彼は家具起業家としての職業を遂行しました。 彼の政治家としてのキャリアは2005年にスラカルタ市長に就任して始まりました。2012年9月20日ジョコ・ウィドド大統領は2012年ジャカルタ特別州知事選挙で勝利し、その後2014年の選挙ではジョコ・ウィドド大統領氏とユスフ・カラ氏はインドネシア共和国大統領と副大統領に立候補し、そして当選を果たしました。ジョコ・ウィドド大統領は2019年にインドネシア共和国大統領に再選され、任期は2024年までです。次に1970年6月21日にインドネシア初代大統領スカルノが死亡したことについてです。インドネシア共和国の初代大統領スカルノ氏は1901年6月6日にスラバヤで生まれ、1970年6月21日にジャカルタで69歳で死亡しました。スカルノ大統領はインドネシア国民をオランダの植民地主義から解放する上で重要な役割を果たしました。彼は1945年8月17日にモハマド・ハッタ副大統領と共にインドネシアの独立を宣言しました。スカルノ大統領はインドネシア国家基本の概念を最初に発案し、それをパンチャシラと名付けたため、パンチャシラの発掘者として知られました。最後に1982年6月21日に世界音楽デイが初めて祝われたことについてです。世界音楽デイは1982年にフランスで初めて開催されました。フランス文化省の音楽舞踊部長であるマウリス・フレオレッシーは1981年10月ほぼ誰もが楽器を演奏できるものの、音楽コンサートに参加できる人は多くないことに気づきました。フレオレッシーと当時のフランス文化大臣ジャック・ランゲ氏は1982年6月21日にパリで音楽祭を始めました。この音楽祭は後に国際現象になりました。世界音楽デイは通常誰もが楽しんでアクセスできる無料の音楽コンサートを開催することで祝われます。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナー皆さん、イノネシアクです。今日はサトリア1位は公共サービスのデジタルインフラを平等に分配するために開始されたことについてお伝えします。イノネシア共和国衛星またはサトリア1位は6月18日日曜日午後6時21分現地時間アメリカのフロリダ州ケープカナベラルのケネディ宇宙センターから打ち上げに成功しました。サトリア1はスペース X のファルコン9ロケットによって運ばれました。インフォプブリックの報道によれば、サトリア1の打ち上げの第1段階は最初のブースターであるファルコン9ロケットが分離して地球に完全に着陸するまで順調に進みました。第2段階ではサトリア1は第2ブースターに運ばれながら目標軌道線に向けて旅を続け、指定された軌道に到着するまでに27分を要しました。ジョコ・ウィドド大統領は月曜日インスタグラムの公式アカウントアットジョコウィーで、サトリア1は公共サービスのためのデジタルインフラの公平な開発における政府の取り組みであると述べました。ジョコ・ウィドド大統領はサトリア1はインドネシア政府が所有する初の多機能衛星であり、アジア最大の容量を備えていると述べました。この衛星はパプア上空の東経146度の軌道を占めています。東経146度の座標で正確に打ち上げられた後、サトリア1パシフィックサテリットヌサンタラ株式会社または PSN とテレスアレニアスペースまたはタスによる軌道上試験フェーズを受け、打ち上げ後に装置が正常に機能することを確認します。サトリア1が次の段階、つまり2023年12月に実施される予定の軌道上受け入れ審査または IOAR に入るまで軌道上試験段階は約3週間かかると予想されています。インドネシア共和国通信情報省の公式ウェブサイト cominfo.go.id を引用すると、サトリア1ではダイレクトホームまたは DTH インターネットアクセスサービス、この場合は公共サービスオフィスの所在地への直接アクセスが可能です。衛星技術は恵まれない地域、辺境地域、災害区または 3T 地域にある観光庁や学校などの遠隔地に適しています。サトリア1の容量は 150GBPS で15万の公共サービスポイントでインターネットアクセスを提供するのに役立ちます。コミュニティは2024年1月から段階的に容量の利用を 開始する予定です。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。Dunia ini panggung sandiwara cerita yang udah berubah kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bikin kita terbahak-bahak. Tenang bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara?
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、バソナインドネシアです。今日は中部ジャワ州のプクンデン観光村をご紹介します。中部ジャワ州バニュマス県にあるプクンデン観光村は、ウィサンギリ観光開発グループワコダルウィスが管理するクリエイティブベースの観光村です。ウィサンギリ観光開発グループは観光名所となる村の天然資源が非常に限られていることを認識しています。自然の可能性は北の空よ川と南のスウェーデンの形にあります。こうした制限があっても質の高い持続可能な観光地を紹介するというウィサンギリ観光啓発グループの熱意と創造性を妨げるものではありません。そのため村人は別の体験を提供するために観光客に提供する教育ツアーのパッケージを多数用意することに同意しました。バクリレン観光村の主な観光スポットはノピア作りを学ぶことです。ノピア自体は2つのサイズで構成される典型的なバニュマのスナックです。小さいものは地元の住民がミノと呼んでます。一方通常の大きさのものはノピアと呼ばれます。ノピアとは小麦粉に黒砂糖を入れて作った卵のような形をした食べ物です。卵に似たその形からこの食べ物はしばしば象の卵、ドッグルルまたは稲妻の卵と呼ばれています。ノピアやミノの生息工程を見ることができるほか、ガモラの生息工程を直接見ることができる大山ガモラもあります。またドラゴンフルーツの応援があり、ドラゴンフルーツの植え方や収穫方法を直接することができます。そして馬バティックではもちろんバ バティックの作り方を学ぶことができます。もちろんそれ以外にも特年観光村では楽しめる芸術、文化、料理がまだたくさんあります。特年観光村へ旅行するときは、おどさんとしてのピアと布を購入することを忘れないでください。のピアボックスは通常10個入りで1万5000ルピアで購入できます。一方ミノは通常1キログラムあたり3万ルピアで販売されています。ミノとノピアは最長1ヶ月保存可能です。特年観光村への訪問に興味がある方のために、この観光村はバニューマスの旧市街からそれほど遠くない戦略的な場所にあります。正確な場所はバニューマス県の中部特年のジャヤシラユ通りにあります。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Bisa memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintai? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu yang mampu tanpa. Adakah kesempatan
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Banyak aktivitas meramaikan festival ini、 日本語で多くの活動がこのフェスティバルを盛り上げますです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは Banyak aktivitas meramaikan festival ini、 日本語で多くの活動がこのフェスティバルを盛り上げますというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリアのブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とクリス氏のビデオブログコミュニティの友人であるソルタウリ氏の間で行われました。クリス氏とソルタウリ氏は魅力的なムンタワイフェスティバルの多くのダンサーに興味があることについてお伝えします。
フェスティバルペソナムンタワイ、わー、ramai sekali。
Memang ada pertunjukan tarian tradisional, atraksi tato, bazar, lomba, dan aktivitas lain yang menarik perhatian masyarakat.
Banyak aktivitas meramaikan festival ini.
Krisna minasang, kaiwa o kita to kyo no topiku, banyak aktivitas meramaikan festival ini. Nihongo de, ooku no katsudou ga kono festival o mori agemasu, ni kanren suru furezu to goyu o shoukai shimasu.今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Banyak aktivitas、 Banyak aktivitas、 日本語で多くの活動、多くの活動。 Meramaikan、 Meramaikan、 日本語で盛り上げます、盛り上げます。フェスティバルイニ、フェスティバルイニ、日本語でこのフェスティバル、このフェスティバル。バニャクアクティフィタスマラマイカンフェスティバルイニ、日本語で多くの活動がこのフェスティバルを盛り上げます、多くの活動がこのフェスティバルを盛り上げます。ラマイスカリ、ラマイスカリ、日本語でとても混雑しています、とても混雑しています。パルトゥンジュカン、パルトゥンジュカン、日本語でパフォーマンス、パフォーマンス。タリアンタディショナル、タリアンタディショナル、伝統的な踊り、伝統的な踊り。アトラクシタト、アトラクシタト、日本語でタトゥーのアトラクション、タトゥーのアトラクション。バザル、バザル、日本語でバザール、バザール。ロンバ、ロンバ、日本語でコンテスト、コンテスト。メナリックパハティアン、メナリックパハティアン、日本語で注目を集めます、注目を集めます。マシャラカット、マシャラカット、日本語で人々、人々。リスナーの皆さん、会話の中であなたは banyak aktivitas meramaikan festival ini、 日本語で多くの活動がこのフェスティバルを盛り上げますという文を聞きました。この文は伝統的な踊りパフォーマンス、タトゥーアトラクション、バザール、コンテスト 人々の注目を集める活動があるという文での応答であり、活動の数が少なくないことを知られています。この文にはバニャ、日本語で多くという単語が複数の活動の数を示すことを説明しています。他の文でのバニャ、日本語で多くという単語の使用例を聞いてみましょう。バニャクポグンジョン、日本語で多くの訪問者。バニャクポグンジョンダタンクフェスティファルパソナメンタワイ、日本語で多くの訪問者は魅了的なメンタワイフェスティバルに来ました。バニャクタンパッ、日本語で多くの場所。サヤスダプギクバニャクタンパッディインドネシア、日本語で私はインドネシアの多くの場所に行ってきました。魅了的なメンタワイフェスティバルにはティティと呼ばれる伝統的なメンタワイタトゥーアトラクションのを見ることができます。ティティは世界最高のタトゥーの習慣の一つであると考えられています。リスの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Festival Pesona Mentawai. Wah, ramai sekali.
Memang, ada pertunjukan tarian tradisional, atraksi tato, bazar, lomba, dan aktivitas lain yang menarik perhatian masyarakat.
Banyak aktivitas meramaikan festival ini.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Sempurna, ku harap engkau jadi akhir perhatian.
Voice of Indonesia が再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のフォイス・オブ・ダネーシア国際クイズ2023年は、インドネシアの5つの最優先観光地、ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で、700から805の長さのエッセイ・ライティングコンペティションの形式です。そして、エッセイを録音したものを VOI Quiz 2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はバリ島のメジャングランという曲をご紹介します。メジャングランという曲はジャニージャングルとも呼ばれ、ジャングルダンスに伴う曲です。ジャングルダンスのダンサーたちはそれに応えてメジャングランという曲を歌いながら踊ります。メジャングランという曲は花のように美しいバリ女性の魅力を表現しています。それに加えてこの歌詞は、悲しみが消えるように私たちもダンスに参加しようと誘います。それでは皆さん、最後はインタン・ラクスミが歌うメジャングランを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。 リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of the Nation、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。